2021年8月28日午前5時56分の投稿です。ラジオネームザンギエフさん。新谷さん、明日が桜学院のラストライブです。運よく2階席のチケットを持っているのですが、日常の忙しさもあって実感が湧きません。フレッシュの最終回は見ましたか？毎年3年生のラスト回のようにわちゃわちゃとやるのかと思ったら、これまでのフレッシュで学んだ成果を発表してくれるような内容で、本当に最終回なんだなと思いました。実感が湧いたのはこの時ぐらいです。前回のサマーライブは久しぶりに会場で見られるのでワクワクしたのですが、今回はお別れに行く感じもあって複雑です。楽しんだ方が良いとは思うのですが、桜学院のおかげで楽しかったです。こんなに好きになるとは思ってませんでした。生徒さんたちの一生懸命な姿にいろいろ教わりました。頑張る姿に力をもらいました。本当に感謝しています。そうですね、明日は感謝の気持ちで見るのでしょうか。とにかく遅刻しないように、フラッグを忘れないようにしたいと思います。という、今こちらを収録しているのは8月30日月曜日の朝8時半でございます。おはようございます。実は私も昨日ライブを実際に見させていただいて、本当に久しぶりに会場に行きまして、久しぶりに桜学院のライブを私も見させていただきました。いやー、ザンギエフさんの気持ちが本当によくわかりますね。やっぱりなんか在校生と、もう前日からやり取りしてたりとかもしてて、ちょっとライブの前に撮影が入ってまして、一番最初から曲をちょっと見ることができなかったんですよ。途中からの参加になってしまったのがすごく悔しいんですけど、もう席ついた瞬間に泣いちゃいました。そうですね、現役のこともね、終わってからあったりとかもして、話したいことたくさんあります。本当に昨日まであったものがもう今日からというか、実際は9月1日だけど、なんかやっぱもうライブとか見れないのかって思うとやっぱ寂しいなって思うしね、話してるとね泣きできちゃう。本当にやっぱ9月やばい。そうね、はい、泣きできちゃいますね。やっぱ9月1日からも桜学院はね、もうないですけど、今日はたっぷり皆さんの桜学院の思い出について紹介していきたいと思いますので、最後までぜひぜひ聞いてください。それでは今日もお届けいたします、オーディ新谷ゆずみの独り言。あー、やばい、泣いちゃいました。昨日もね、ライブ中に見てたらね、いろんなこと思い出して泣いちゃったんです。すいません、ちょっとお付き合いください。はい、こんにちは、新谷ゆずみです。新谷ゆずみの独り言、こちらは女優として活動をスタートしたばかりの私、新谷ゆずみがいろんなことにチャレンジしていくラジオ番組です。はい、今日もリモートでお届けいたします。さて、先ほどもお伝えしましたが、昨日2021年8月31日桜学院は11年間の活動を終えました。なんかね、そう、日付にしたらね多分11年くらいなんだけど、その年度にしたらね10年間なんですよね、桜学院。多分そうなんですよ。ということで、募集したメッセージテーマは桜学院の思い出です。本当にねたくさんのメッセージをいただいて、もう時間が許す限り、できる限り多くのメッセージをご紹介していきたいと思います。それでは早速1つ目、ラジオネーム鹿島さん。桜学院を知ったのは約10年前で、ちょうど前の職場を辞めて仲間と会社を起こそうとしだした時でした。とにかく大変な時期で、殺伐とした日常の中で見つけた素敵な宝物、それが桜学院でした。そしてそこから何度か現場に足を運んでできたのが府警仲間でした。 たくさんの仲間ができ、素敵な交流をすることができ、新たなオアシスを得ることができました。桜学院がつないでくれた仲間とのつながりを、これからも大切にしていきたいと思います。そんな桜学院をいつも話題にしてくれる新谷さんは、府警の拠り所でもあるので、これからもよろしくお願いします。あー、なんかね、泣いちゃうよ。そっか、10年前から知ってるってもう相当長いですよね。私だって10年前は、桜学院、まだそんなに知らなかったですもん。見たことは多分あったと思うんですけど、ちゃ思ってたので。でもそんな詳しくなかったし、自分がまさか入るなんて思ってなかったから、やっぱりそれぐらい昔からね、知って応援してくださってる方にとってはやっぱりね、そのなんか、10年間のやっぱ思い出が詰まってるわけじゃないですか。それがね、やっぱりこう、やっぱみんなこう、それぞれいろんな夢に向かって頑張っていくと思うので、うん、それぞれ一人一人の応援と、まあ、桜学院はみんな永遠に不滅っていうのを結構みんなが言ってると思うんですけど、本当にそうだと思うので、これまでこう、積み上げてきたものがなくなるわけではないので、うん、これからも一人一人と桜学院をいつまでも応援してほしいなと思いましたね。もうライブとかはないんですけどね。寂しいですよね。じゃあ10年間ありがとうございましたです。はい、続いて、ラジオネーム、よろくまさん、桜学院の現場では本番直前の合図の曲、Kiss Me Again が、あー懐かしい Kiss Me Again が流れると観客がピリッとして気合が入るのが気持ちいいんですよ。演者さんはどんな気持ちだったのでしょうか。今回のファイナルのチケットは落選でしたが、ライブビューイングに行って最後を見届けます。泉ちゃんは現場でみんなをよしよししてあげてください。特にミク、ミキ、ユメ、サナ、ココナちゃん、泉ちゃんのまな弟子ですから。はい、いや、キスミアゲイン懐かしすぎます。いや、私その桜に入った時にこの曲が最初に流れるっていう風習を知らなくて、なんか毎回流れるなって思ってたら、府警の皆さんがこう、あのあるじゃないですか、フーフーっていうやつ、府警さんはわかると思うんですけど、あれやってたから、なんか、あ、これは桜学院の風習なんだと思って、そこからこの曲がすっごい好きになったんですけど、でも本番直前にやっぱこれが流れ出すと、あともうちょっとでステージに立って皆さんの前でダンスするんだっていう緊張感がもう毎回やばくて、なんか本当に一人それぞれ違うんですよ。本番前全然緊張しない子もいれば、何緊張してたまらなくて極力誰とも喋りたくないとか子もいれば、みんなとこう和やかに喋っていたい子もいて、私は極力喋りたくない派だったんですよ。もうギリッギリまでポケットになんかメモ書きみたいなやつ入れてて、なんか立ち位置とか MC の内容とか波形位置とかギリッギリまで全部確認してっていうのをやってましたね。その音楽流れてる時もなんかいろんなこと頭の中で考えて、不安になりつつも楽しみな気持ちもありつつも、いつもいつも本当に緊張してました。とにかく、うん、うん、リラックスしてできた公演って多分私転入してから一つもない気がする。なんかでもそれは多分自分の性格上というか、気質だから、なんか全然、なんだろう、悪いと思ってなくて、自分の中でも、なんか、それで逆になんか安心できるというか、確認することで。うん、だからいつもポケットにお守りみたいな感じで、立ち位置とか、その先生からの言葉みたいな。あのやつをいつもギリギリまで読んでステージ立ってました。懐かしい。本当に1年生の時の公演って転入式とか私もうほぼ記憶ないんですよ、緊張しすぎて。その名前出た時の新谷泉って名前が出た時の府警さんの歓声と、あと自己紹介した時の府警さんからの声みたいなのだけすっごい覚えてます。けど、景色とかは本当にあんまり覚えてない。 緊張しすぎてたのもあるし、本当に初めてのステージだったから、うん、でも写真とか見ると結構思い出すんですけど、そのライブ前の雰囲気とか練習中とかはもうほぼ記憶ないです。先輩の背中を追うしかなかったので。そう、うん、でも1年生の時の学院祭はめちゃくちゃ記憶があります。あの舞浜アンフィシアターでやったやつ、あのステージが円形になってて、半円形みたいになってて、なんかやっぱり転入してからまだ1年も経ってないのに、そんなステージでダンス歌をやってる自分が信じられなくて、なんかでもそこまで、なんだろう、転入してからできることが増えるようになったのは福井さんとかみんなのおかげだなってちゃんと実感したのが学院祭だった記憶があります。うん、すごく楽しかった。あとデミー賞ね、デミー賞も記憶に残ってますよ。そう、楽しかったです。やっぱりこう舞台の前で、舞台の上でそのセリフ言ったりとかも初めてだったから、まあ、とにかく桜学院が全部私の中で初めてなので全部記憶に残ってますけど、うん、本当に全部楽しかった。はい、そうですよね。来れなかった人も来れた人もぜひまたあのライブビューイングがあるので、みんなの最後をぜひぜひ見届けてあげてください。で、私はもう現場でよしよししてきました。みんなに、みんなとね、あの最後話したりとかもして、本当によく頑張ったねっていう会話をしてきました。そう、本当に良かったです。ぜひぜひライブビューイングでご覧ください皆さん。はい、ということで続いてラジオネームドエスドスさん、僕の桜学院の思い出第1位は、府県にとっても一大イベントのお渡し会です。僕は幸運にも図民のお渡し会をが当選することができました。お、ワクワク半分、緊張半分、いつもの T シャツに着替え、気合を入れて迎えたお渡し会当日、ずうずうしくも僕がゆめちゃん役で、ゆずみんはペットと言い、図民にペットかはいを言ってもらうという茶番に付き合ってもらったのですが、ズミンのあまりの全力っぷりに度肝を抜かれ、茶番のつもりだったのが申し訳ない限りです。覚えてます。懐かしい。でも、あの時は楽しかったな。最高の思い出になりました。ズミンありがとね。こちらこそありがとうございます。いや、覚えてますよ。というか、お渡し会で、私、やっぱり初めてあんな至近距離で皆さんと会えたのがすっごい面白くて、言われたことに対してもとにかく何忠実にやろうって思って、私もめちゃくちゃ楽しんでやってたので全然申し訳なくないです。あの、私も楽しんでやってました。本当に楽しかった。私会やりたいですね。あの、近くで会える機会なかなかないから、うん、本当に覚えてるし、結構私の中ではめちゃくちゃ思い出だな。最後ね、なんか一番最後、一本締めで、なんか、あるじゃないですか。ちゃちゃちゃん、ちゃちゃちゃんみたいな。なんか、あれ多分やってくれたんだよね。それがめちゃくちゃ嬉しくて、泣きそうになった思い出があります。うん、本当に楽しかった、私会。ね、思い出ですね。うん。来てくださった方、ありがとうございました、本当に。はい。続いて、もうね、たくさんありすぎて全部読みたいんですけど、もう、どんどんいきます。はい。続いて、ラジオネーム、アジザンさん。シンガポールからいただきました。ありがとうございます。あなたが私のお気に入りになってから、あなたとの思い出はたくさんあります。特に、マリンちゃんがプロデュースしたショーは最高でした。もう一つは、雪の日に、ヤギさんとメグさんです。懐かしい。雪の日の。ゆきさんとみぐさん、フレッシュな帰りですね。私の家族はその時日本にいました。もう初雪の日のビデオもすぐに送ってくれました。それが彼らの初雪でした。シンガポールには雪がありません。そして最後にゆずみんつぐみも最高です。私はいつもそれが大好きです。ありがとうございます。ゆずみんつぐみも懐かしいですね。ゆずみんつぐみん 結構好きって言ってくださる方たくさんいます。そんな何あれだったんですけどね、最初はそんな一大何一大キャラとして生み出されたものじゃなかったんですけど、たまたまこう偶然できたものからこんなにもね多くの方がそのコンビが好きみたいな言ってくださって、こんなに大きくなると思いませんでした本当にありがとうございます。雪の日もすっごい懐かしいフレッシュの日ですよね。あの日すっごい大雪で、帰りにめぐちゃんと森先生とみきちゃんと雪で遊んだ写真もがあるんですよね。あげましたよね、めぐちゃんが多分にし、懐かしい。本当に桜学院に出会ってくださってありがとうございました。はい、続いてラジオネームハムさん、桜学院の思い出なんて書ききれないほどありますけど、という前置きで2018年に開催された小説の授業ですかね。はい、実はこの時が初めての生桜学院だったんですよ。公開授業で初めてだったんですね。そして3次元目に生ユズミンがいたのです。その公開授業中にうまく表現できないメンバーの一人が泣き出したのです。その時のユズミンの仲間をフォローする速さと優しさ、周りの空気を読み、森先生の目くばしを察知して和やかな笑いに変える言葉や表現、その中でも自分の表現は忘れないユズミさんを見て、あ、こりゃユズミン生徒会長あるなと思ったことを今も強烈に覚えています。本当ですか。結果は皆さんご存知の通りですね。心で覚えた記憶は絶対に忘れません。これを書きながら涙ぐんでます。これを読みながら涙ぐんでます。そんな桜学院を応援できたこと、ゆずみんの在学中に応援できたこと、ゆずみんが桜学院に転入してきてくれたこと、その全てが宝物です。はい、ありがとうございます。いやー、もうね、ふきさんの言葉ってね、読むたびに泣けるんですよね、いくらでも別の話になっちゃうけど、なんかそのやっぱ卒業っていうのが決まってたから、卒業したらもう何吹っ切れるっていう自分の中であって、なんかあんまり卒業してから桜学院について振り返らないようにしてたんですよ、どこかで。けどやっぱりこう何吹井さんの言葉とかを改めて読むぞっていう機会になると、今までこう溜めてたものが全部溢れ出してしまう。本当にもうね、もうやばいです、本当に泣きすぎですね。ごめんなさい。本当にね、懐かしいですね、小説の授業。誰が泣いたんだっけ、私全然覚えてない。小説の授業自体は覚えてるんですけど、誰が泣いて、私がそんなフォローした記憶とか全然ないんですけど、そんなことしてたんですね、私ね。いや、それなら良かったです。なんか、そう思ってくださる機会だったんですね。全然私記憶ないんですけど。いやね、ありがとうございました。私にとっても宝物です。続いてラジオネーム泉の神さん、桜学院といえば一生懸命頑張っている実の娘を応援する父兄の気持ちと、手紙を出すのに便箋を選んだり、誕生日プレゼントを考えたりと、青春の忘れ物を取り戻させてくれる不思議で成長期の人の成長をキラキラと見せてくれる、愛おしく私の人生に彩りと癒しを与えてくれた存在でした。すごい分かりやすい説明ですね。本当にまさにそうですよね。桜学院は閉校してしまいますが、これからも卒業生を応援する父兄は続けていこうと思っています。ゆずみんもスーパーレディを目指して頑張ってください。応援しています。ありがとうございます。私にとってもやっぱりね、手紙とあと誕生日プレゼントとか、ライブ終わりのプレゼントとか、本当に思い出に残ってます。スタンディングライブの後とか、もうなんか、今日は皆さんからどんな贈り物があるんだろうっていうワクワクがいつもあって、毎回こう、絵を描いてくださったり、特別なものを送ってくださったり、あとはなんか私だけのグッズみたいなのを皆さんがこうこだわって作ってくださったりとか、本当に今でもずっとうちにあるし、全部大切に持ってます。いつもね、こんな紙袋いっぱいになったこのプレゼントを みんなでこう重そうにこう持って帰るのが幸せでした。その重い荷物を持って帰るのが毎回幸せでした。本当にねえ、いつも帰ってからそれを手紙読んでプレゼントを見るのがすごく楽しみだった記憶があります。毎回毎回プレゼントとか手紙を送ってくださって皆さん本当にありがとうございました。結構多分みんな思い出に残ってると思います、一つ一つのこうプレゼントが、うん、本当に感謝しかないです。本当にありがとうございました。続いてラジオネームヒルトン慎吾さん。私にはユズミンと同い年の娘がいます。女の子なのでちっちゃい頃からチャオを見て育ち、そこで桜学院を知ったようです。娘が最初に父兄になり、ある日私と嫁と娘の家族3人で2018年度の桜学院のライブビューイングに行くことになりました。実はチケットが2枚しかなくて、パパは映画館の外で待機のはずが、突然主語の嫁が飲みたいから映画館の近くの居酒屋に行きたいと言い出し飲みに行ってしまいました。そこで私と娘でライブビューイングを見て桜学院の沼にはまりました。あの時主語の嫁が居酒屋に行きたいって言ってなかったら人生が変わってたと思います。それはとんでもない巡り合わせですね。初めて主語の嫁でよかったなと思ってしまった不景きっかけエピソードでした。なんとも珍しい面白いエピソードですね。いや本当にね、いやでも本当に皆さんと何出会えたのは運命ですよね。だった私もチャオの見てなくてチャオのオーディション受けてなかったらアミューズにも入ってないわけだし、桜学院にももちろん入ってないわけだから、やっぱこう一人一人がねのなんだろう選択というか行動がきっかけでみんなでこう出会えたっていうのがすごくなんだろう奇跡だし運命だし、いろんなこう素敵なものを感じますよね、改めてそう考えると。うん、そのなんか運命をこれからも大切にしていきましょうね。これからも末永くよろしくお願いします。本当によかった出会えて。はい、ありがとうございました。続いてラジオネームあけび2号さん。新谷さん、スタッフの皆さん、こんにちは。桜学院の思い出はやっぱり心に強く残っているのは自分が参加したライブや公開授業での出来事です。新谷さん絡みで言うと2017年度の学院祭の桜デミー賞のウィニング小芝居、懐かしい。パンピキンは黙っててにつながる一連の流れです。あの時舞台上にいた新谷さんが18歳になってこうやってメッセージを届けられるようになって、これからも新谷さんの活躍が見られ思い出がつながっていくことを楽しみにしています。いやーもうこの子そうですよね、思い出をつなげていきたいです。その思いでいっぱいです。もう私は昨日からやっぱり、うん、懐かしい。パプキは黙ってて懐かしいですよね。なんかあれが終わってから結構1年間ぐらいずっとそれをみんなに言われてて、そうなんかグッズとかもできてました。福井さんの中でなんかパンプキンの懐かしい絵描いてくださったりとかもすごい記憶に残ってます。うん、デミー賞ね、毎年毎年こう何かが生まれますよね。デミー賞2017年度は私がダンスをしたりとかもしましたよね。学ラン着てメガネかけてダンスをしたりとかもしましたね。懐かしい。ちょっとまた思い出に浸りながら DVD 見返そうと思います。はい、これからもね思い出がつながっていくように本当に頑張ります。ご清聴ありがとうございました。もうどんどん行っちゃいます。ラジオネーム風の口笛さん。桜学院の思い出といったらやはり泉ちゃんの皿回しは外せないでしょう。ただあれがなぜ面接になるまで言われ続けるものになったのかというと、あの瞬間の会場の空気もあったのではないかと思います。ゆずみちゃん自身も訳が分からぬまま滑らかに回り続ける皿、手で口を押さえながらなぜか申し訳なさそうなゆずみちゃん、のけざって絶叫しながら驚く森先生、そしてどよめきながら何度も惜しみない拍手を送る福井さん、伝説の皿回しは会場が一つになった瞬間のドラマだったんじゃないかなと思います。 確かに、それは思うかも。会場に入ってくださってた、父兄さんの空気感と、森先生の反応と、皆さんの反応と、私の反応が、なんかタイミングよく多分、パズルみたいにこうね、重なったんだと思います。ハマった気がしました。何回やっても、皆さんの反応が、あったのを覚えてます。しかも自分でなんであんなにサラマーチがうまくできてるのかが、本当にわかんなくて、初めてやったのに。そう。だからなんか一つ武器ができた気がして、すごく嬉しかった回ですね。公開授業の中でも。しかも、あの時オーバーオールだったんで、なんか余計なんか覚えてますね。衣装が違ったし、なんかいつもとこう、気分が違った気がして、すごく覚えてます。懐かしいですね。楽しかったです。公開授業。空回しはね、最近全然やってないけど、多分、またいつでもできるので。ちょっとこれは一つ武器にこれからも大切にしていこうと思います。はい。続いて、ラジオネーム、おさむーさん。僕の桜学院との思い出は、桜学院との出会いと、父兄さんとの出会いです。年齢、出身地や職業が全く異なり、父兄でなければ出会うことがなかった方々との出会いが、私の生活を劇的に華やかにしてくれました。桜学院は閉校してしまいますが、父兄さんからの桜学院生との愛情と同じように、僕と父兄友達との関係はこれからもずっと長く続いていくと思います。私ね、この泣ける原因がもう一つあって、やっぱり父兄さん同士の、関係なんですよね。桜学院がなくなったら、その父兄さん同士の関係がなくなっちゃうんじゃないかって、なんか、ない。絶対そんなことはないんですけど、なんかやっぱどこかで思ってしまうんですよね。なんか、やっぱこれまでね、一緒にライブとか、一緒にやっぱこう誰かと見たりとか楽しいじゃないですか。それの機会がやっぱりなくなると、なんか今までこう、会ってた人ともなかなか会わなくなったりとかしちゃうのかなっていうのを勝手に想像して、なんか投げてくるんですよ。父兄さん同士の関わりがなくなっちゃうのが嫌だなって。でも、なんか、そんなことないんだなって今思いました。このメッセージ読んで。そうですよね。そう、昨日もね、会場後ろから見てて、なんかやっぱ、みんなが踊ってる振り付けとかを一緒にこう、手を動かして踊ってくれたりとかしてるのを見て、もう本当になんか、その姿に泣けました。もちろんみんなのパフォーマンスにも泣いたんですけど、父兄さんの姿を見て、私はすっごい涙が出てきました。なんか、ここまで全力で応援してくださる方がいるんだなって思って。そう。だから本当に父兄さん同士の関わりは、これからもぜひぜひ途絶えずに 持っていただけたら、私が喜びます。なので、これからも定期的に会ったりとかしてほしいですね。だから会ったよっていうメッセージとかをくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。なんか、あ、まだなんかつながりがあるんだな、嬉しいなって私が勝手に思うので、ぜひぜひまたメッセージください。続いて、もうどんどんいっちゃいます。あと、2つだ。もうごめんなさい。なかなかこう、ゆっくり読めなくて、今日そう、ちょっとあんま時間ないんですよ。9時に出なきゃいけなくて、お家を。そうだから結構急ぎで読んでて申し訳ないんですけど、どんどん読みたいと思います。あと2つ。ラジオネーム、マギョーメタルさん。桜学院での思い出で今でもよく覚えていることがあります。父兄になった2016年度の卒業式に出席できず、ライブビューイングに参加しました。終了後、ポスターの前でライブの余韻に浸っていると、見知らぬ人が声をかけてきました。卒業式参加されましたか？と、私が参加できなかったと答えると、ではこれをどうぞと言って銀テープを渡してくれたんです。それは2016年度の卒業式の銀テープでした。その方は銀テープを渡すとすぐに立ち去ってしまいました。この出来事で父兄さんは優しいと刷り込まれたと思います。もうこのエピソードだけでも泣ける。ね、なんかさ、桜学園知らない人からしたらなんでこいつ泣いてんのって思うかもしれないけど、本当にね、思い出がたくさんありすぎて、 今までなんかちゃんと向き合ってこなかったんですよ、泣いちゃうから。けどやっぱこうやってちゃんと向き合わなければいけない場面になると泣いちゃう。泣いてる泣いてる、うるさいですね、ちょっと。そうですね、もうね、ふきえさんってめちゃくちゃ優しいですよね。本当にわかりますよ、その気持ち。めちゃくちゃ優しいんですよ。なんか、私も、両親がライブに来たりとかしてるときに、ライブ前の会場の雰囲気とか教えてもらったときに、ふきえさんなんて可愛いんだって思ったエピソードがあって、なんかこう、何？自身で作成したグッズみたいなのとかを、こうみんなで交換し合ってたりとか、なんかステッカーとか、なんか何？いろんな自分で作った T シャツとかを交換してたりとか、楽しそうにライブをこう楽しみに待ってるふきえさんの姿が、やっぱ私たちは待機してる、その何？部屋があるから、外はなかなか見れないじゃないですか、外の景色が。だからなんか、ライブ前のふきえさんの雰囲気って全然つかめてなかったけど、両親がなんか、こういう感じの雰囲気だったよ、ふきえさんすごいなんか、楽しそうに待ってたよって両親が伝えてくれた時に、はぁ、もう、この人たちのためなら、何でもできるってその時に思ったんですよね。ライブとかも。だから本当に、何？ライブも頑張ろうって毎回思えたし、だから、ふきえさん、その何？優しいふきえさんばっかりだったから、私もこんなになんか今泣けてるんだと思います。うん。何か、思い出がたくさんあるから。本当に皆さん優しいですよね。優しい。優しいです、皆さん。本当に。めちゃくちゃ優しい。あとね、もう一個あって、時間大丈夫かな？あともうちょっとしかない。そう、あと一つエピソードがあって、私の卒業公演の日が、帰りが雨だったんですよ。卒業公演全部終わって。で、私、和歌山からおばあちゃんとおじいちゃん、両親とものおばあちゃんとおじいちゃん、私のおばあちゃんとおじいちゃんと両親とお姉ちゃんとが見に来てて、東京まで、はるばる来て、見に来てたんですよ。帰りが雨で、で、うちの家族みんな傘持ってなかったんですよ。で、そこで、なんか、父兄の方が、全然何、私の家族っていうの誰も分かってないじゃないですか。なのに、傘くれたんですよ。雨で。あ、何？歩けない、雨降ってたから歩けなくって。で、ずっと待ってたら、これ使えますかって言って、傘をくれたっていうのを、エピソードを家族から聞いて、もうどこまで優しいんだと思って、ふきえさんが。なんか、何？そのエピソードを聞いて、なんか私はどんだけ素敵な人たちに3年間応援されてたんだって、こんだけ素敵な人に3年間応援されてたんだなって思うと、私は本当に幸せ者だなって思いながら、卒業式終わって、家族と喋ってました。そんな思い出があります。本当に皆さん優しいですよね。私もそう思いますよ。マギオメタルさん。はい。続いて、ラジオネーム、ワッツさん。桜学院の思い出ですが、初めて参加したイベント、2014年度の卒業式を思い出します。私はまだいない時ですね。いざ始まってみると、どの曲も耳に残り、ダンスの振り付けは指先まで揃っていながらも、笑顔を絶やすことなく、全力のパフォーマンスにただただ見入っていたことを覚えています。今思えばこの日が父兄になった日でもあるんだなぁとしみじみ思います。あれから6年以上経ち、その間にもたくさんの笑顔と感動を届けてもらいました。桜学院には心の底からありがとうと伝えたいです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。2014年度の卒業式か。そしたら、その来年にはたくさんの転入生が入ってくる年ですね。なんかやっぱりそれぞれに初めて見たライブだったり公開授業だったりいろんなこう思い出とかエピソードがあるんだなって思うとしみじみ感じますね。本当に昔から知ってくださってる方も最近になって好きになってくださった方ももうみんな一緒です。応援してくださってるっていう気持ちは 皆さん一緒だったと思うので、本当にありがとうっていう感謝の気持ちしかないです。皆さん本当にありがとうございました。はい。さて、皆さん、もうね、ずっと泣いてましたけど、皆さんからの桜学院の思い出を、今日は紹介してきましたが、まだまだ紹介しきれないということで、次回も、なんと、引き続き皆さんの桜学院の思い出について紹介していけたらなと思います。ので、ので、引き続きよろしくお願いいたします。オーディ、シータニューズミの独り言、まもなくお別れです。現在募集中のメッセージテーマ、引き続き、シータニューズミに挑戦してもらいたいこと、そして、おじいさん、おばあさんの思い出でお願いします。これもちょっと気になりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。そっか、9月20日が敬老の日ということで、おじいちゃん、おばあちゃんのエピソードがあれば、何でも、どしどし、エピソードお待ちしております。皆さんからのメッセージは番組トークルームにお書きください。たくさんのメッセージお待ちしています。次回は9月15日にアップします。泣いてばかりですいません。次回も引き続き桜学院の思い出がありますので、いろんなことを話せたらなと思います。ということで、オーディ、シータリューズミの独り言。ここまでのお相手は、シータリュウズミでした。またね。オーディ。